皆さんおはようございます。今日はインターネットの中継を通して皆さんにメッセージを語らせていただきます。教会の礼拝堂で皆さんと共に礼拝を捧げることはことができないことは大変残念ですけれども、しかし私たちの体が離れていても共に私たちは主イエスキリストを見上げて礼拝できることを感謝したいと思います。今日の私のメッセージのタイトルは、イエス様は何を見ておられるのかというタイトルであります。最初に聖書をお読みします。マルコによる福音書12章38節、イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で定座に座ることです。またやもめたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れた。それは1コドラントに当たる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。続いて13章1節、イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日はそれぞれの家庭での礼拝となりましたけれども、それぞれ皆さんおられるところに、主イエスキリストご自身がご臨在くださり、天のお父様ご自身がご臨在くださっていることを感謝します。二人三人が私の名によって集まるところに、私はいるとイエス様は約束しておられることを感謝いたします。ハレルヤ、今それぞれの場所で聖霊様が豊かに訪れてくださり、一人一人の心を豊かに満たしてください。また霊の眼を開いてください。あなたのお言葉がお一人お一人の心の中に豊かに掲示され、本当に天よりの命のパンとしてお一人お一人が豊かに味わい、また力を得ることができますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ずいぶん前になりますけれども、関東の方で持たれた青年成長セミナーの講師として招かれたことがありました。その時のタイトルが、あなたは何を見ているのかというタイトルでした。私のところに送ってきましたポスターを教会に貼っておりまして、日曜日教会にやってきたある中学生にそのポスターを指さしながら聞きました。あなたは何を見ているのか。するとその中学生が答えました。僕はテレビを見ているのです。まあ、思わず笑ってしまいましたけれども、まあ、正直な中学生だなと思いました。今日も多くの人たちがテレビを見ることに費やす時間が大変長い時間があります。何時間も見てらっしゃる方もあると思います。特に今はコロナウイルス感染の関連の番組が多いので、それに釘付けになって多くの知識を得るためにニュース番組を見てらっしゃる方々が多いかと思います。しかし私たちは何を見るかということにおいて大変気をつけなければなりません。なぜなら私たちの心、私たちの思いというのは、私たちが見ているものによって大きな影響を受けるようになるからです。もし私たちがさまざまなコロナウイルス感染に関する番組を見る中で恐れに満たされていくならば、本当に私たちの全身が恐れによって支配されるようになってしまいます。 正しい科学的な医学的な知識を持って、常識を持って、私たちはこのような時期コロナウイルス感染に対処しなければなりませんけれども、しかしこの心と思いにおいては、私たちの思いが怪我されたり、恐れや不安によって支配されたり、自由を失ってはならないのです。神の御心はどんな状況の中でも、私たちの心と思いが喜びと平安と力と賛美で満ちていることであります。今日の箇所から学んでいきたいと思いますけれども、まず律法学者、またパリサイ人、当時のあのユダヤにおいて先生と呼ばれる立場にあった宗教の指導者たちは何を見ていたのでしょうか。イエス様がこうおっしゃっています。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で神座に座ることです。またヤモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けますとあります。この律法学者たちが何を見ていたのか、それは自分たちの外見でありました。彼らは自分たちがどう人に見られているのか、彼らは外見を気にして見栄を張っていたのです。イエス様はそのことをよくご存知でした。私たちも見栄で何かをする、外見を良くするために何かをする、人がどう見ているだろうか、そのようなことにとらわれてはならないのです。次に41節から44節のところを見ますときに、弟子たちが何を見、イエス様が何を見ておられたかということを知ることができます。41節、それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れた。それは1コドラントに当たる。この情景が目に浮かぶようです。イエス様の弟子たちはきっと目を皿のようにして、多くの金額を献金箱に捧げている金持ちたちの姿に見とれていたことでしょう。ああ、たくさん入れてるな。そんなふうに弟子たちの目は金持ちたちの方に注がれていたに違いありません。しかしイエス様がご覧になっていたのは一人の貧しいヤモメでありました。彼女はレプタ銅貨2枚を投げ入れたというのです。今の私たちの時代のお金で言うならば、1レプタは100円ぐらいと考えたらいいと思います。実に200円ポッチの献金を彼女は捧げたのです。しかしイエス様は弟子たちを呼んで言われました。43節、誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。イエス様がご覧になっていたのはその人の心でありました。その人の生き様でありました。その人の人生の本質でありました。この女性が捧げたのは、ヤモメが捧げたのは、彼女は貧しかったですから200円くらいの金額でしかありませんでした。しかしそれが彼女の全財産だったというのです。つまり彼女は自分の命を、自分の生活を神様に捧げたのであります。イエス様はそれをご覧になっていました。イエス様は私たちの心の動機を見ておられる方です。イエス様は顕微鏡で見るかのように小さなことも見ていらっしゃる。私たちの人には知られていない罪をもご覧になっている。私たちの心のプライドをもご覧になっている。私たちの偽善をもご覧になっている。そのことを思うとき、私たちはこの方に対する恐れに包まれるわけですけれども、でも同時に私たちが誰にも知られないところでする良い行い、親切、祈り、そういったことをイエス様はご覧になってくださって、誰からも評価されない神様だけが知ってらっしゃること、でもその良いことをイエス様は ご覧になってくださっているんです。ですから私たちは人の前で何かをするのではなくて、神の御前で何かをするということが大事になってきます。イエス様はミクロ的な、本当に顕微鏡で見るかのように小さなことも注意して見てくださっているお方です。人の目に留まらないようなこのヤモメさえも、貧しいヤモメさえもイエス様は目に留めて見てくださり、評価してくださっていたのです。13章1節2節を見ますと、このイエス様の弟子たちは、あの当時のエルサレムにあったものすごい雄大豪華なヘロデの神殿と呼ばれるその神殿を見上げていました。きっと口をパンと開けて、その荘厳さに彼らは見とれていたんだと思います。その彼らに、彼らがイエス様に言いました。先生ご覧ください、なんと素晴らしいし、なんと素晴らしい建物でしょう。イエス様の弟子たちが見ていたのはこの世のものの価値でありました。この世のものの荘厳さ、立派なもの、やがてはなくなるもの、そこに彼らの目が釘付けになっていたのです。しかしイエス様はおっしゃいました。この大きな建物を見ているのですか、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。イエス様は顕微鏡で見るかのように小さなものをも見ることのおできになるお方でありますが、このお方が見てらっしゃるのはもっと雄大なものであります。イエス様はこのエルサレムにこれから30年後40年後に起こることを見ておられました。ローマ軍が攻めてきて、ティトゥス将軍率いるローマ兵たちがやってきて、このエルサレムを占領し、この神殿を打ち倒し、火で燃やし、そしてもうこの全ての土台の石をも彼らが崩して持ち去ってローマに送る。そしてそこで用いられていた黄金も財宝も皆持ち去られ、そして多くのユダヤ人たちが殺されてしまう、その日を見ておられたのでありました。イエス様は将来を見ておられたんです。実際紀元後70年にローマのティトゥス将軍率いるローマ軍がやってきて、エルサレムは蹂躙され、エルサレムの町は滅ぼされ、110万人のユダヤ人が殺されて、9万8000人のユダヤ人たちが捕虜にされました。あのエルサレムの神殿はイエス様が予言されたごとく、ことごとく崩され、跡形もなくなってしまったのであります。それだけではありません。この後ろにイエス様はこの世の終わりの患難の時代についても予言しておられました。当時のエルサレムに起こること、すぐにも起こることだけでなく、今私たちが生きているこの時代に起こることもイエス様は予言して語っておられます。どうぞ皆さん、マルコによる福音書13章、またルカ21章、また24章、同様な記事がありますから、そこをゆっくり読んでいただきたいと思います。この世の終わりの印です。一つだけお読みします。マルコ13章8節、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。イエス様はこの世の終わりに大きな地震がたくさん起こることを予言されました。飢饉もあることを予言されました。ルカ21章によると疫病も流行るということをイエス様は予言して語っていらっしゃいます。今はまさに終わりの時代の終わりの日であります。イエス様の再臨が近づいている時であります。イエス様が見ておられたのはあのヤモメの心、ヤモメの生活だけではありませんでした。エルサレムにこれから起ころうとする将来、未来のことだけではありませんでした。全世界に何が起ころうとしているのか、この世の終わり、そこまでもイエス様は遠大なその目を持って見ておられたのです。イエス様はミクロ的にご覧になるだけなく、マクロ的に将来をも見てらっしゃるお方であります。 私たちクリスチャンに対してもイエス様はこの小さなことをも見る目を持つように願っておられます。また同時に私たちが自分のこと、自分の生活だけではない、自分の心を見張るだけではない、全世界に目をやり、神様が今何をしておられるのか、どのような時代に私たちは生きているのかということを見ることができるように、知ることができるように願っていらっしゃいます。そのようなイエス様の目を私たちはいただきたいと今日願います。そして私たちに対してイエス様が何とも語っていらっしゃるのは、このような時代に私たちは生きているので、私たちに目を見張っているように、気をつけているように語っていらっしゃるのです。マルコ13章33節、気をつけて目を覚ましていなさい、その時がいつなのかあなた方は知らないからです。36節、主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。37節、私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。今私たちはいつイエス様の再臨があるかわからないほどの緊迫した終わりの時代に生きています。ですから私たちは身を慎んで神の言葉に親しみ、誠の神を恐れ、この方に目を留めていきましょう。コロナウイルス感染の脅威のある今の時、私たちは本当に神様を見上げ、神様を恐れて、イエス様の十字架を見上げ、イエス様の十字架の恵みに感謝して歩んでいきたいと思います。最後にこのことだけお話しして終わりたいと思います。モーセの時代に彼らは食べ物のこと、飲み物のことで不平不満を持って、神様にモーセやアロン指導者たちに文句を言いました。その時に毒蛇がたくさんイスラエルの民の宿営に現れて、たくさんの人が蛇に噛まれ毒が回り死んでいきました。民はもう苦しみの中で神に叫び、モーセに叫んで、なんとかこれがやむようにと願いました。そこでモーセは取りなして神に祈りました。すると神様が聖堂で蛇の形を作って、旗竿の先につけなさい、それを仰ぎ見る者は生きると仰せになりました。蛇は呪われた者の象徴であります。あのモーセが荒野で挙げた蛇は、やがて救い主イエス・キリストがこの地上に人として来られて、皆さんや私のために身代わりに呪われた者となって、十字架で死んでくださることの予言でありました。モーセの時代、毒蛇に噛まれていても、毒が回っていても、あの旗竿に掲げられたあの聖堂の蛇を仰ぎ見る者は生きることができました。癒されました。治ることができました。今日コロナウイルス感染というその毒が人類の中にはびこっていっています。しかし私たちには救いがあります。イエス・キリストの十字架であります。あらゆる恐れの中で、不安の中で、病の中で、苦しみの中で、私たちは十字架を見上げて、この終わりの時代を生きていくものでありたいと思います。このような時代にあってもイエス・キリストの十字架を見上げる者は生きるのです。命を得るのです。喜びと平安と力を得て私たちは生きることができます。皆様の上に主イエス・キリストの祝福が豊かにありますように、主イエス様の血潮による聖霊様による守りが今日も明日もこのコロナウイルス感染の脅威の中、皆様お一人お一人の上に豊かにありますように、またご家族の上に、職場の上に、ご近所の上に豊かにありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福して祈ります。アメン。